なんかね、久々なんでこの部屋がなんかちょっと違和感を感じてしまうんですけど、どういうことかと言いますと、今日は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。どれくらいぶりですかね。2月ぶりぐらいかな。3月の一番終わりぐらいだったかな、最後のやつが。でそれ以降は、大阪と熊本を結んで、お送りしておりまして、で、まあ、もちろん、こちらの新鍋 FMC スタジオは例えば平上優子、イペリット上田、立花一恵、あと桃とんぼ雫、マウナケアシオンっていうね、ここら辺がこう頑張ってくれておりまして、今言わなかった人いないよね、全部言ったよね全部言ったよね。で、でまあ大阪とこちらの熊本の新鍋のスタジオを結んで QIC をお届けしたりしてきたわけでございますが、まあ、時々月に1回ぐらいは私こちら熊本の方に入りまして、こちらのスタジオからお送りするという、まあ、当初の計画通り今回動いておるわけでございます。で、まあ、なぜ今回帰ってきたかというと、5月の両日、白川公園でリレーフォーライフジャパン2019熊本ということで、毎年恒例のこの行事があるということで、まあ、このリレーフォーライフのステージ部門のお手伝いを FMC でさせていただいておりますので、まあ、それもあったので今回熊本に私入ったということでございまして、こちら、新鍋スタジオからお送りする QIC ということでございました。まあ、もうずっとここでやってきたのに、やっぱりわずか2ヶ月なんですが、大阪の方でやってると、もう大阪のそのスタジオ、新大阪スタジオの方になんか体が慣れていて、あと声の感じとかいろんなものがあるんですけど、ちょっと今若干の違和感を感じながら、またこれに慣れていくっていうか、感覚を戻していくとか、なんかそんな感じで、ちょっと非常にこう面白いムフフって感じがしております。お送りしてまいりましょう QIC、 今回は1166回でございます。 FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
平上優子です。
あ、目の前に実体があると気持ち悪いですね。
気持ち悪いですか。
今までなんかこう2ヶ月間の音だけで聞いてましたから、はい、なんかこうリアルにそこに出現した何かあやかしっていう感じが、うん、今日あなた一人しかいないですか。
ですね。
あ、せっかく俺が帰ってきたのに、あ、帰ってきたんじゃない、熊本に入ったのに、はい、これ言い方をね。
まあまあまあね。
まあこれ理由があるんですよ、これね。はい、その、リレーフォーライフの方に時間取られるんで、ちょっと今回は、省力化で行くっていうことになっておりましてね。はい、まあまあいろいろあるんですけど。はい、ということで、まあよろしくお願いいたします。操作は楽ですよ。
あ、そうなんですか。
だってほら中継とかその大阪と熊本を結ぶとかっていうのがないので、
気遣いがいらないってこと。
あとね、やっぱね、ここはね、はい、このスタジオの良さは、新鍋スタジオの良さは狭さ、
はいはいはい、
適度な狭さ、
はい、
でこれがね、新大阪スタジオまだ見てないでしょ。
はい、見てないですね。
あ、やっぱ
広すぎ、
行ったらもう笑うと思うよ。
あ、本当です
か。まず綺麗、
あ、はい、
で広い、
はい、
居住性もいいから、
はい、
しかもあの榎田新右衛門なのに、はい、掃除が行き届いている。
は
あ、
物がないからでしょ。
いや、物はじわじわ増えちゃうんですよ、はいはい、やっぱ。なんかね、掃除って楽しいよね。はい、最近ね、 ちゃんとね掃除をするとこう効果が出るのが分かるようになってきて、このね新鍋スタジオってねもう今更効果が上がらないぐらいに
物が多いですよね。
そういうことなんですよね、はい、なのでまあそういう違いを感じつつお送りしております、うん、はい、まず1通目ご紹介しましょう。こちらは群馬県前橋市からいただきました。37歳会社員、ラジオネームブリーフ派ですが何か。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しています。投稿は久しぶりですということでいただきました、
はい、
最近の新大阪と新鍋のスタジオを結んでのやり取りも楽しんでいますということでいただきました。
ありがとうございます。
これ結構違和感なく聞けますっていうのをお便りいただいてまして、さまざまな実は涙ぐましい技術的な工夫だとかいろいろやってるんですよ、手間をかけて、うん、それの甲斐があって喜んでいただいております、うん、さあこのお便りの中身ですが、アメリカの法事新聞、日本語の新聞、
はい、
ニューヨークビズというのがあるそうなんですけど、こちらの代表の高橋さんという方が、うん、やってるメルマガがあって、うん、ニューヨーク摩天楼だよりマンハッタンの最前線からっていうメールマガジンがあって、うん、でそのメルマガでこの高橋さんが、うん、アメリカのソーダ大国、ソーダ大国って分かる、ソーダ、ソーダ、炭酸飲料、うんうん、ソーダ、ソーダのでっかい国、ソーダ大国、
うん、
ソーダ大国っぷりを語られていますと、
うん、
でこの高橋さんがかつて若い頃にそのアメリカで働いていたお寿司屋さんで働いてたと思うんですよ、うん、当然お客はアメリカ人が多いそうですけど、うん、このアメリカ人がほぼみんなお寿司と同時にスプライトを注文してくると、
うん、
しかも多分立地がいいお寿司屋さんだったと思うんですけど、うん、国連で働くようなインテリの人たちが多くて、
うん、
しかも40代50代60代エグゼクティブみたいな人たちのね、うん、そういうニューヨーカーが漏れなく生魚、うん、要は寿司、刺身、そういったものと一緒に甘い炭酸飲料を注文してくるとのこと、うん、でアメリカ人はズバリソーダ中毒ちなみにここで言うソーダというのはコーラ、スプライト、ドクターペッパー、ファンタ、よくあるやつですわ、そういったもの全部ひっくるめてソーダというソーダで、例えば屋台とかでチキンオーバーライス、チキンオーバーライスって何？チキンの上に飯が乗ってるってこと？これは
分からんですね。
鶏飯そんなもんだろう、そういったものを買うとやっぱりその缶入りのソーダが無料でついてくる、うん、無料なのかどうかわからないけどそれが含まれてるのか、
うん、
であるいは自宅で簡単にソーダが作れるマシンというのがあります。最近日本でも結構家電量販店とかで売ってますよね、
うん、
ボンベがあるんですよ、ちっこいボンベが、
はい、
それがこう刺して、うん、でなんかこう中に水とかジュースとか入れとくとその中にその炭酸ガスをこう溶け込ませるようにする装置ですよ、うんうん、でそういったものは、大阪でいうところのたこ焼き器ぐらい出回っていると、当たり前に、一家に一台あるっていうのもですね、もちろん弊害もあり、糖分甘いから糖分の過剰摂取による肥満の問題などもあるようですが、ちなみに私は微炭酸しか飲めないのであちらでは暮らせそうにありませんということにいただきました、炭酸どうですか、炭酸飲料、
たまに飲みたくなる時があるからその時は飲みますけどね。
そんなには飲まない、
はい、そんなには飲まないですね。毎日飲むとかそういうことはないです、ね、
俺ほぼ毎日炭酸は飲むね。
ああ
、っていうかうちの冷蔵庫には常に味のついてないただの炭酸水が入ってる。
なんか今流行っても流行ってる、昔
流行ってるよ、
ね、炭酸水飲む人いっぱいいますもんね、味のついてないね。
やっぱほらなんか水じゃつまんないじゃん、
うん、
つまんないって言い方がどうかわかんないけど、やっぱ炭酸水だと、なんか飲んだ気がするじゃん、やっぱ喉ガーッとこうくるのとゲップも出るし、私はだからどうやって飲んでるかっていうと大体中杯ですよね、
お酒で割ったりとかですね、
高類焼酎を買ってまして、私はいつも大好きな金宮焼酎を使ってるんですけど、金宮を入れて、でそこにこうレモンのポッカレモンなんですけど100% のをタラタラっと入れて、で炭酸をジャジャーって入れて、シュワーってやつをこう飲むとうまいですね。
確かに、
最近 ビールよりそっちの方が多いかもしれない。
まあね、
でもね余るんだ炭酸が、 ね、それ冷蔵庫入れといて、うん、で翌朝、うん、ね、あの起きて喉かいてるじゃないですか、うん、するとね、なんか一発目でその炭酸水の余ったやつでちょっと気が抜けてんだけど、うんうん、軽くそれがねちょうどいいの、
うんうん、程よいね、
100cc ぐらい余ってるやつが、はい、なんかそれを飲みますね。あ、ただね、この確かにあちらの方は、うん、炭酸水大好きで、うん、それは知って、それは私も知ってるんですけど、うん、でしかもこの甘いやつとか、うん、当たり前にね飲むよね、うんうん、でもどうなんだろう、今日本人も、うん、その若い人とかほら甘いあのカクテルというか、はいはい、そのチューハイ系のやつとかがもう一杯目から飲む人いるでしょ、
うん、いますね。
だそれと一緒なのかね。
そう
で、子供の頃はさ、例えばあのどっか食堂とかデパートのね、そのレストランとか行った時に、うん、ね、なんかこうあのお子様ランチの横にやっぱコーラとかやっぱ飲みたくなってたんですよ、うん、で普通に料理と甘い炭酸飲料ってのはまあ別に当たり前だったから、うん、でいつの間にか飲まなくなったけどね。だからほらチキンとかさ、うん、コーラと合うものってある。
ありますね、はい、
でそれはもうあのぶっちゃけ言うとあのケンチキなんかはさ、はい、まあ、ビールだって合わなくはないけれど、はいはい、でもビールより意外とコーラの方がしっくりくるじゃん、ね、はい、そういうものはやっぱそういうチョイスになっていくんだけど、なんかいつの間にかやっぱりあの酒が入ってないと面白くないっていう風に俺なんかなってしまって、なんかいつの間にか酒になっちゃったんですけどね。でもやっぱ炭酸は未だに好きですね。だから何年か前に、10年ぐらい前かな、あの微炭酸ブームってあったんですよ。炭酸の量を減らして微炭酸にしましたっていうのが、あれがね私にとっての暗黒時代だったですね。面白くないもので、今これ今どちらかというと強炭酸でしょ。
強炭酸ですね、
だからサンガリアの伊賀の強炭酸とか好きで安くて、はい、小泉孝太郎が宣伝して、
そうですね、最近 CM 見ますね、うん、サンガリア、
まあ、サンガリアは、まあ、いやサンガリアの CM
は買ったことなかったんですよ。
いやあったんだ、
いや小泉孝太郎、孝太郎じゃないや、小泉孝太郎の CM この間も見ました。
あ、
うん、あ出てるんだ、
国破れてサンガリアっていうね、というね、子供の頃に、はい、アメリカってすごいなと思ったのが私炭酸なんですよ。
は
その映画のね、結構ドタバタの映画とかで、はい、キッチンに置いてある、はい、なんかボンベみたいなものが出てきて、
はい、
でそれをそのノズルをプシューってやると、はい、炭酸水がビャーって吹き出すわけよね。それをこう相手の顔とかにバーってこう当てたりするドタバタの喜劇なんてのはよくあって、そうか、あれ何やと思ったもん。炭酸水でやることは分かるんだけど、うんうん、で そんなものがあるのかっていう。うん、で、まあ、今そのさっき言ったその冒頭でね、そのあの家電量販店とかでもそういうのを扱うようになってきたんで、うん、ね、はい、ちょっと欲しいですけどね、あれね。
いくらぐらいするんですか、ね、
1万円ぐらいする
。ああ、た
っけ。続いて、東京都墨田区からいただきました46歳ウェブデザイナー、ラジオネーム貯金原人。
ありがとうございます。
ただただ大変というわけでもないのですが、いつの間にか世の中の仕組みがガラリと変わっていたことを知りました。それは食べ物の出前です。我が国のフードデリバリー市場は2018年で4048億円とのこと。その 66%、まあ、7割近くが なんとお店が直接その配達をする、まあ、デリバリー、まあ、ピザとかラーメンとか寿司とか普通にねありますけどね、そのお店が直接配達するのではなく、出前館やウーバーイーツなどの配達代行によるものなんです。近所のラーメン屋に電話してバイクで運んでもらっていたあのスタイルではなく、ネット経由でパソコンやスマホからオーダーすると、まあ十数分あるいは数十分後ぐらいには熱々の料理が自宅やオフィスに届けられます。しかもオーダーするときに決済が完了しているのもあって、例えばその今1万円札しか持ってない
んですよ、ね、
どうかなという釣り銭が足らないとかっていうトラブルも発生しません。便利な時代になったものですということでいただきました。ウーバーイーツは私大阪で見た時に最初なんだこれって思ったんですよ。
何ですかウーバーイーツって。
あのね、レストランとかがあるじゃないですか、
はい、
ね、でレストランとかは出前とか普通しないじゃないですか、
はい、
でもほら そこの店に行かなきゃ食えないんだけど、はい、どうしても今家で食べたいっていう人がいて、
はい、
そうするとこのウーバーイーツに頼むと、はい、取ってきてくれる、
は
い、でもちろんそれはお店がウーバーイーツに参加してるじゃないですか。
まあですね、
はいはいはい、そうするとその例えば料理の値段があるじゃないですか、
はい、
それにその配達料が上乗せされるんですよ、
はい、
だからすっげえ高くなるんだけど、それでも食いたいってやつがいるわけ。
は
あ。で、うん、そうすると、ウーバーイーツの緑色のこのなんか四角いあの背中に背負うやつがあるんだけど、うん、それを背負ってるあの人が、うん、あの自転車とかバイクに乗ってて、うん、それでその店に取り行って、うん、料理を取りに行って、
運ぶってこと。
で、それその欲しいヒゲの人のところまで運ぶ。しかもその出前の人は誰でもできるの。
うん、
だから例えば明日からあなただってできるの。
うん、
でそれは例えば車です、バイクです、自転車ですでもいいんだけど、うん、それをそのアプリを入れて、
うん、
でそれを登録するわけで、登録して、で今からやりますっていうと、うん、AI がそこのその自分がいる場所だとかそういったものを全部感知して、
うん、
でどのそのあの運び人にオーダーしたら予感べかってことを AI がそのピッて指示を出す、うん、ですると連絡が来るとすぐにその10秒かなんからしいんだけど、
うん、
その間にやりますっていうボタンを押せば、うん、あなた行ってくださいになるらしい、
うん、
でそうするとそれでじゃああなた行ってくださいってことになると、すぐにその地図が表示されて、
うん、
店の地図とそのもうオーダー内容とその運んでいく注文主の地図が出て、うん、それを見ながらダーッと走って、それをその自分でその背中にその入れて運ぶと、うん、あの運び料が何百円かチャリンって入るっていう、
うん、
だからそのバイトになるわけよ、
うん、
で突然誰でもできるっていう、
うん、
だからそういうシステムが出てきて、で最初意味が分かんなかったけど、ああそういうことなのかとか思って、でうち の, あ の, その新大阪スタジオにもこのウーバーイーツのチラシが入ってた、
へ、
はい、であとほら出前館は、うん、出前館は前からありますけど、
なんですか出前館、
だから出前専門サイト、
うん、
で出前ってあの検索すると出前館が普通出てくるわけですよ。
出前館の館
って館、館、出前館で、そこにはそのね住所入れるじゃん自分の、
はい、
ね、その
は
あの運んでほしい場所を、
はい、
そうするとそこに運べる可能性のあるお店っていうのがダーッと出てくるわけ、
うんうん、
でそれはほらジャンルごとにお寿司とか中華とかピザとか、あと食い物以外もあるんだけど、なんか例えばパソコンの修理とか、うん、そういうあの合鍵屋とかそういうのも含めてその出前で行きますってやつがダーッと表示されて、
うん、
でその中でその自分が利用したいお店をクリックして、食べ物屋だったらメニューが出てくるわけですよ、はい、で値段も表示されて、
うん、
で欲しいものをいくつか頼むじゃないですか、うん、でカチッってやると、まあ、合計いくらですと、
うん、
でどうしますかと、ね、これあのクレジットで決済しますかと、あるいは店によっては現金でもできるわけですけど、うん、ともかくそれでカチッてやって、まあ仮にクレジットだったらそこで決済が終わる、まあ一応終わると、
うんうんうん、
まあ終わるっていうかそこで、まあ事実上保留になってるんだけど、で、で、そのデータが多分お店に行くわけですよ。
うん、
そうするとそのなんとなんと何を作ってすぐあそこに持ってけっていうようになって、そうすると、まあそのお店の出前の担当者が運んでくるわけですよ。で運び終えたら、運び終えたところで決済がチャリンとこう済むというシステムで、うん、で熊本だとパッとしないよね、
うん、
あの普通 の, あのチェーン店のピザ屋とか、
うん、
あの宅配専門の寿司屋があるじゃないですか、うん、チェーン店の、うん、だからそんなんばっかなのよ。でも最近個人営業 の,、
うん、
あの中華屋さんとかラーメン屋さんとか寿司屋さんとかも参加しているわけですよ。で大阪は結構あって、
うん、
ああこれ熊本と全然違うわいと思って、だから熊本に行った時って全然出前館を使いたいとも思わなかったんだけど、うんうんうん、見たら結構いろんな店があるなと思って、うん、それであの必ず10分で運びますみたいなところが近所にあって、それでメニューも俺数えたわけじゃないけど多分200種類ぐらいあるのよ、定食類から麺類、うんうんうん、ご飯類、あと一品物とかあって、で値段はそんな安い、びっくりするのは安くないけど、でもそんな驚くほど高くもない、うん、だから 2,3 品頼んで1500円ぐらい、
うん、
でそれでちょっといっぺん頼んでみようかなと思って、それでちょっとこれとこれとこれって選んで、
うん、
でカチッてやって、で1700円ぐらいだったかな、でどうしますかって言うからクレジットで決済してカチッてやって、
うん、
どうなるんだろうかとか思ったら本当に10分ぐらいで、
うん、
あのピンポンってなって、あのお待ちどうさまでしたって言って、 それで何ラーメンとかいろいろ何酢豚みたいなやつとか唐揚げとか頼む、はいはい、中華屋さんだから、うん、あとほら器をどうするのかなと思ってたのよ、はい、出前で、はい、したらさその店だからなんだろうけど、はい、返却がいらないやつなの。なんとラーメンの丼もラーメンの丼の形した発泡スチロールでできた結構しっかりしたやつでってくるのよ。それでもうそのままなの、返さなくていい。それでそこはあれだったよ、1000円以上の注文だと、うん、缶入りのウーロン茶が一缶ついてくるっていう、こんな便利な状態なんだなとか思って、これはすげえなーって、ちょっと私も今このお便りで書いてある通りのじわじわ来てますよ、便利な時代になったなと。出前でほらこっち今新鍋のスタジオって出前が効かないって言ったんだけど、その個人営業のラーメン屋とか寿司屋の出前がほとんどないんですよ。でそのあるのは出前館の、そのピザ屋とか宅配専門の寿司屋とかしかなくてつまんねえなと思ってたんだけど、それが今大きく変わりつつあるっていうことで、本当に便利ではありますね。いいか悪いかは別ですけど、というところでございまして、一旦 CM に行きましょうか、今日はね C 枠特別ゲストがお越しでございます、今話題の人がねもうワクワクしてるんですけどね、もう早く C 枠行きたいんですけど B 枠がありますんで、一旦 B 枠行きます。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。